Spinner。
味な副音声ボイスオブフード、平野咲子のポッドキャスト味な副音声ボイスオブフード16回目始まりました。この番組は365日食べ物のことしか考えていない食のしもべことフードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り、美術館の音声ガイドみたいに、音楽のライナーノーツみたいに、食をもっと面白く深く味わうためのトークをお届けする番組です。今回のテーマは放送までが成果です、前編。というわけで今回のテーマはお菓子です。しかも包装パッケージが可愛いお菓子たちが主人公です。今ねおうち時間も増えている中で、クッキー缶、チョコレート、アイスクリーム、もうお取り寄せの甘いものに何度助けられただろうという実感を感じる2021年の春なんですが、特にねあのパッケージが可愛い、包装紙がオリジナルだったり、リボンをはらりとほどく瞬間だったり、もう食べる前からときめきが止まらないこと山のごとしなお菓子もたくさんあるわけで、今日はそんなお菓子の世界を探求していきたいと思うんですけれども、このテーマでお呼びしないわけにはいかないであろう、放送までが成果ですというスイーツ史に刻まれるべき名言を残された偉人こと菓子研究家の福田理香さんをお迎えしております。よろしくお願いします。
福田理香です、よろしくお願いします。
嬉しいです、
お久しぶりです。
お久しぶりです。もう私の中で理香さん魔法使いで、
いや
もう何度理香さんのお菓子の魔法に見せられたかわからないっていう、
ありがとうございます、
はい、感じなんですけどもう私の中ですね、やっぱこう児童書とかでお菓子作る魔法使いみたいな人出てくるじゃないですか、うん、もうあの方そのものなんじゃないかなって思っていて
褒めすぎ
いや本当はなんか魔術界の人なんだけど、なんか諸事情で人間界にこう出向してて、こう世を忍ぶ仮の姿として菓子研究家をやられているっていう
そうだったらいいな、
たまに魔法がはみ出ちゃうみたいなことなんだろうなっていうふうに思っているんですけれども、ぜひ今日はお菓子と包装の世界についてお話伺いたいと思います。よろしくお願いします。ではいろいろお話ししていきたいと思うんですけれども、まず理香さんがこの包装まで成果ですっていうふうに思われたきっかけって何だったんですかね。
基本的に食品っていうのは衛生上の理由で、むき出しでは持ち歩けないですよね、何か包まないとまずいと、でもある種のフードは衛生をクリアした上でデザインに気を使う必要があるっていうことなんですよ。その分野っていうのはやっぱり贈り物にする、どなたかに差し上げる、多分なんかその差し上げる時にはそれが食べ物だとしても気持ちを渡してるっていうことなので、見た目には気を使うっていうことなんですよね。
なるほど。
でもちろんなんかお肉を差し上げるとか、お酒を差し上げるとか、いろんなものを差し上げるんですけど、一番多いのがお菓子だなっていうことで、自分のそのお菓子を作るっていう料理研究家の分野にもちょっと入ってくるので、すごくこうラッピングには昔から興味があったんです。
なるほどな、私のきっかけ一応話していいですか。
はい、聞きたいです。
私のきっかけ資生堂パーラーなんですけど、あの伝説的なデザイナーの中条正義さんのデザインされてる、本当なんかぶっ飛んだデザインすぎて、なんかどっかの国の国旗なのかなみたいな雰囲 期のお菓子というかたくさんあるんですけど、なんか学生時代に私一人暮らししてて、全然家の掃除ができなくて、なんか私元あったものをあの場所に戻せないタイプなんですよ、なのでもう完全にお部屋と化していたんですけど、ある時資生堂パーラーのお菓子を買って帰ってきて、テーブルの上で開けた瞬間にもう全然足の踏み場もないお部屋が一瞬で銀座になったんですよ。あーってなって、これが包装の力かみたいな。なんかやっぱり持ち帰れるお菓子ってどんな場所で開けられるかわからないじゃないですか、
はい、
だからそれがどんな殺伐とした場所であっても世界観を伝えきる、そのために包装ってあるんだなみたいなの。
わかります。そうなんですよ。
そうですよね、
はい、まあ、自分へのプレゼントですよね、
うん、まさに、うん、そうですね、
うん、だからやっぱりこうあのレジ袋の有料化とか簡易包装も叫ばれてるんですけど、うんうんうん、あらゆるパッケージはその食べ物の宣伝媒体っていうこともあるんですよね。
ど
ういうものが入ってるのかとか、そのメーカーさんだったりとか、
う
ん、その美味しさを歌ってたりとか、
うん、
あのイメージを歌ってたりとか、
うん、
だから装いはある程度必要だと思うんですね、うん、そこのこう比重っていうのがあの問題にはなってきているなというふうに思いますね。過剰でもダメだし、衛生をおろそかにして簡易にしてもダメだしみたいな。
うん、難しい、うん、でもその機能面の先にその芸術があって、
そうですそうです、
それも込みで楽しむというか。
そうなんですね。
なるほどな。
結構包装っていうのは、うんうん、そのパッケージ自体が宣伝媒体っていうか、
うん、
そのこれがチョコレートなのか、うんうん、なんだろう、違うものなのかっていうのも書いてないとわからないですね。
そうですよね、うん、白い箱だったら。
そうなんです、そうなんです。だからこれっていうのはそのグラフィックと工業デザインの、
うん、
ちょうど両方が入ってるんですよね、デザイン的に言うと。
確かに
平面だけど立体、
うん、
でその構造も例えば箱をどういうふうに組み立てるのか、うん、針箱にするのかとか、最小限の面積で、
うん、
こう三角形のにするのかとか四角形にするのかとか、うん、あのその辺がやっぱパッケージの魅力かなと思います。
面白い。じゃあそれぞれのこうデザイナーさんとか作り手のこのせめぎ合いというか、うん、
あると思いますね、
は
い、それとやっぱりお菓子を作ってる店主の人に、
うん、
あのテイストがあるわけですよね、皆さん ね、
そうですよね。
その人の意向っていうのもすごく大事だなと思うんですよね。
じゃあもうそれをエスパーのように読み取ってるんですね、それぞれのお菓子から
で平野さんもそうじゃない、
いたこのようにして声を聞いてるってことですね。お菓子の
やっぱりさ、あのノーレーズンサンドイッチとか、
あ、私が作ってるお菓子ですね。
そうですね、はい、平野さんがいて、あのグラフィックデザイナーの方がいて、それから作ってらっしゃるパティシエがいるというような関係ですよね。
うん、そうですね、うん、みんなの力を合わせて思いを伝えるっていう、ね、
あのパッケージもすごい好きです。今日持ってこようかなと思ったけど、本人にって、
いやー、私もそれこそあれですよウィークエンドシトロンのクッキーのミカさんがプロデュースされてる、
ありがとうございます、
あのレモン色のストライプの缶なんですけど、こんなストライプの可愛い缶がこの世に存在してたのかっていうねどうやって探したんだろうって思いましたよね。
あの印刷してもらったんです。
オリジナルだった、すごい、マジかさすがでございます。じゃあ、あの福田さん的にその包装のどんなポイントを見てるのかっていうのが非常に興味深くて、
はい、
まあ、デザイン性なのか包み方なのか、うん、まあ、全てだと思うんですけど、うん、ここを見るのであるみたいな。
やっぱりファッションと一緒でトータルコーディネート感ですよね。
そうですね、
うん、なんかちぐはぐっていうんじゃなくって、うん、このお菓子が入ってるべきみたいなことっていうのはすごく見ちゃいますね。だからあの、まあ、レコード全盛の時なんかはジャケ買いってよく言ってたんですけど、まあ、あれですよね、漫画とかもジャケ買いすることってありますよね。
ありますね、うん、
それと一緒でやっぱパケ買いしますね。
します、します。3色とか色あったら中身一緒なのに3色買っちゃったりします。
わ、うん、かります、わかります。 でもやっぱパケ買いするとそんなに外れてないんですよね、うん、自分の好みと、
うん、確かにそうかも。だから逆に、うん、なんか最近ちょっと巧妙なパケが増えてるなと思ってて、
はいはいはい、
私もその物語に矛盾のあるお菓子苦手なんですよ、うん、なんか外側と中身がやっぱ一緒であってほしいというか、はいはい、同じ世界観であってほしいんだけど、うん、めっちゃビジュアルがクラシックな なんかもうすごい手作り感あふれるお菓子なんだけど、中が空港とかで売ってるなんか包装系のなんか個包装系のお菓子みたいな、だからそういうの最近増えてる気がして、やっぱそこちょっとあの矛盾のないようにしていただきたいなっていう。
そうですね、スタイルは何でもいいんですよ、パンクがあって、例えばスポーティーカジュアルがあって、例えばハイブランドがあって、古着が好きとかでも何でもいいんだけど、
ロマンチックもあった
ね。そうそうそう、そのなんだろうな、トータル感でこの人おしゃれみたいなのあるじゃないですか。
わかります。
なんかお菓子にもそうなっててほしいんですよ。
そうですね、確かに。
なぜならお菓子は娯楽だから。
あー、いい話。でもそこが私ちょっと聞きたかったんですけど、その料理にはないお菓子の魅力っていうのはやっぱその娯楽っていうところにあるんですかね。
料理も娯楽というか食べる楽しみってあるんですけど、基本の基本でいくと、結局死ぬか生きるかっていうか、主食は大切じゃないですか。そこはやっぱ生命を支えていることなんですよ、ところなんですよ。だけどそのじゃあそれだけ食べてて楽しいかって言ったら、例えば料理方法を変えたくなったりとか、やっぱ甘みみたいなものっていうのは、やっぱ娯楽の一つだと思うんですよね。でそれはやっぱり耳って何のために聞こえるかって言ったら、危ないって聞こえればいいじゃない。
そうですね、
目も
確かに
そこに崖があるから危ないって分かればいいし、それが最低限生きていくことだと思うんですけれども、じゃあそれだけで生きているって言えるかって言ったら、音楽のない人生なんて、小説の読めない人生なんて、絵を楽しめない人生なんて、っていうと口もお菓子を食べれない人生なん
てちょっとマリー・アントワネット的な感じもある。でも確かにそれはすごい納得してて、やっぱなんか食べ物の中でもお菓子だけはその実用的な側面から逃れられる、ちょっと食の違い封建的な部分があるのかなっていう風に感じていて、やっぱそのふわふわのこのスポンジにファンタジーの余白をいくらでも詰め込めるみたいな、なんかそれゆえに私はリカさんが料理研究家ではなく菓子研究家を名乗っているのではないかってい う,
そうです、ね、
はい、福田リカ論でございます
漫画家になりたかったんですよ、小学生の頃。
なるほど、
ね、一切なれないなってもう小学生の時分かったの。
それはなんかこう悟りが早いというか、なんでそんな
読むのは好きだけど書くことがないなって。
へ、
ね、やっぱり大人になって漫画家にこれだけインタビューしてるっていうのは、自分との差を見つけたいっていうか、やっぱりね書けちゃうのよ、食べれちゃうでしょ。
食べれちゃう、
それと一緒みたいなのインタビューした時にちょっと愕然としてしまい、だから読み線、いわゆる読み線だなって。
なるほど、
だからそこを間違えると結構人生が大きくこういらない回り方をするなって。だけどお菓子のページネーションは切れたんですよ。
なるほどね、
漫画は1枚も切れないのに。でも1時間は1時間じゃない。でも1時間で切ったページネーションが企画として通るから、これは適性があるなっていうか。
なるほどね、じゃあそこでこう自分のできることでみんなが喜んでくれることをこ
う
しっかり見極めて、
そうです、
その道を歩みつつでもリカさんしかできないことだったっていう。
そうですね、だから面白い。お菓子っていうか漫画を抽象化したらお菓子になったんだから、抽象画を描いているような感覚に近いです。
面白い、
はい、インプットは漫画とかなんだけど、アウトプットは漫画ではないんですよ。
それ面白いですね、それは今10代で将来に悩む人に聞かせたい、なんかある種のこう複雑な、
そうです、そうです。
でもこうインプットとアウトプットが
違うんですよ。だからそこがインプットもアウトプットも同じ人がいるから、私もそうかと思っちゃうと、いやいや、よく考えてっていうのはありますね。
じゃあ漫画とかそういうこうフィクションの世界とかで得た刺激をお菓子を通してアウトプットする、
そういうことなんですよ。
はあ、面白いですね。
感覚としてはそうですね。
そんなプロフェッショナルのリカさんがもちろんね、菓子箱とかも多分たくさん集めてると思うんですけど、捨てられない菓子箱とか包装とかってありますか？
ちょっと今日持ってきちゃいました。見ますか。
ぜひお願いします。もうなんか超巨大な袋のなんか
そうです、ね、
あるんですけど、これは
ちょっとここら辺が外国ものなんですけど、
うわたくさん箱が出てきてますよ。なんかもうお菓子の都市みたいになってる。箱がビルみたいにうず高く積み上がってて、
そうです
、ね、すごい缶もたくさんある。あーなんか同じ感がたくさん出てきた。じゃあぜひいろいろ紹介していただいて、
そうですね、これは山本美智子の店の、抹茶とチョコレートのいわゆる渦巻きクッキーの缶なんですけど、
出ました、はい、細長いクッキー缶。
そうなんですよね。でこのピンクで統一してあるんですよこちらのお店は。でこのクッキーが自分でも好きで、あとやっぱりこういただくこともあるんですね、うんうん、これが捨てられなくって、一番古い缶の色を見てください。
すごい、もっとピンク。
そうなんですよ、この缶は退色しやすいんですよ
なんでそんな特性まで知ってるの、
はい、それで
んだけど、
ずっとこう溜まっていってて、
す
ごい今日ちょっと重いから抜いてきたんですけど、はい、スプーンとかフォークを種類ごとに入れて保存してます。
そうですよね、うん、私一回リカさんの連載で、うん、お菓子の連載の時、リカさんのスタイリングでスプーンをこの山本美智子の缶に入れてるのを見て、うわリカさんスタイリングに山本美智子の缶使ってるってなってめっちゃ興奮しました
いいのかっていうい
や素晴らしいと思って、もう見て、まあ、ファンが見たらすぐ分かるみたいな。
でこうこの退色感を楽しむってことなんですよ。
すごいですね、このグラデの退色、
はい、ちょっとね少し置いてきました。
えまだあるんですか。もっと
あと 4,5 個ありますね
多分世界で一番山本美智子の缶を所持している人間として。
そうかもしれない。
すごいっすね、退色を楽しむはもうズバ抜けてます。
退色しやすいんですよこれちょっと置いとくとすごい退色しちゃうっていうね。
面白い、
は
い、
でこれは結構古いですよ、何十年か
何十年か経ってますよ ね, だって別の色なのかと思っちゃいました。もうこんな色があったのかって。
違うんですよ、この色だったんですけどね。
それいります。
でもこの缶はいいですよね。
いや素晴らしいですよ ね,
これはだから色だけで見せてるってことなんですね。
なるほど、
もう一切山本美智子って書いてないっていう、
その潔さ素敵ですよね、はい、ウエストもちょっとそれに近いというか。
あ近いですね、はい。あとですね、これはねなくなっちゃったお店っていうことで。
あなくなっちゃいました。
去年なくなってしまった東京フロインドリーブ、
疲労の
花。
は
ー、中のねこのドイツの色のリボンなんですよね。
かわいい。
そうなんですよ、このクッキーがすごい好きだったんですよね。でこれをやっぱ分かる人と見てしんみりしたいなと思っていて。
家ですね、
家ですよ、
花を手向けたい。
去年はねアルプスもね、
そうですよ、
駒込のアルプスもなくなってしまって、
駒込ねアルプスも、
はい、ちょっとショックです。
モカロールでしたっけ。
モカロールです。はい、あとポルボロンとかね。
ポルボロンとかね、しんみりしますね。
こちらがですね、ちょっとケーキの箱をもと思って、
お
山本美智子の店の母体の、
はい、出ました、
はい、海進堂のケーキの方の箱ですね。
うわ、
はい、生ケーキの方ですね。
出ました、焼き菓子じゃなくて生ケーキの方の箱ですね、
はい、そうなんですよ、はい、これもね非常に綺麗に詰まっていて、もうここまでやる放送は今からでは無理かなっていうか、
もうね、うん、放送簡易化の時代に、
はい、
お菓子にたどり着くまでに8レイヤーくらいありません？
あります、
はい、
だけど、うん、このお店はこのまんまでというか、
完全同意、
うん、必要っていうか、うん、これを作って暮らしてる人がいるっていう、この針箱とかね、うん、全部メーカーさんがね関わって、
そうですよね、 ね。
仕入れてらっしゃるっていうことなんですよね。
そうですよね、はい、でも確かにあの、うん、もう8レイヤーくらいのこの神聖さというかおもてなしの気持ちとかを、はい、こう非言語で伝えるというか。
そうなんですよ。
うーん、すごい一品ですよね。
やっぱりねこうこういうものもあっていいなと思って。
いや、はい、その通りだと思います。やっぱ
あのこれもまあ、 あの箱自体は真っ白な箱なんですよね。
確かに言われてみれば、
ちょっとあの私の時代に、うん、すごく度肝を抜かれたというか世界中のパッケージのこうデザインが変わったっていう一つ象徴的なあのパッケージを持ってきました。多分ね平野さん若いからは分からないかも。
そんなエポックメイキングな、
はい、まあ、90年代の、半ばぐらいですかね、ロンドンにあるデパートのハーベニコルス。
はい、これね、
はい、
あこれそんなあの缶とかパッケージ全部に写真が、
うん、そうです、
印刷されてるやつですね、
はい、で特に
これポックメイキングだった
んだ。アイコニックだったのがこれですね。
あ、かわいい。あ
のチョコレートドリンクって書いてあるんですけど、うん、あのいわゆるホットチョコレートを作るための粉が入ってるんですけれど、うん、この赤ちゃんがその顔中にこうチョコレートをつけてうんって困ってるっていうパッケージなんですけど、あの、ね、これはね本当にアイコニックなパッケージだったんですよね。
なんて情緒的な、
はい、でこっちはあの缶なんですけれども、いわゆるこうマクビディビスケットみたいなものなんですよね、はいはい、全粒粉のビスケットが入ってた缶なんですけれども、うん、これも麦の方をデザインして、
はい、あえて商品を描かない、
描かないんですよ。
うーん、
なのでこれでなんかもう世界中の人がなんか写真を使い出したっていう
戦慄して
戦慄して
今も結構多いですもんね、はい、成城石井とかで売ってるお菓子、はい、結構、
はい、しかもこうモノクロなんですよね。
確かに
ちょっと茶色っぽく寄せてある、セピア色に寄せてあるんですけどモノクロで、これがねもう絵も言われずおしゃれで、あのちょうどロンドンに行くあの機会があったので、やっぱあのハベニコルズもちろん上の8階だか何階だかに食品売り場があったんですね、うん、行ってきましたね。さすがに
イナゴのように、
イナゴのように
買い漁りましたか。
買い漁ってすごい。でちょっとまあこれを持ってきたんですけれども、とてもあのすごくこの缶はあの象徴的ですね。
なるほどな、はい、勉強になる。
あとちょっとフランスからも、
あ、フランスからの代
表がジャンポールエヴァンの組み立て箱なんですけど、
チョコレート屋さんの
ちょっとあのラジオでは説明しにくいかもしれないんですけど、
うもうついてきてください皆さん、
はい、日本の組み立て箱とはちょっと違う複雑な組み立て箱になっていて、
どうなってるの、なんか
こういう風になって
るんです
ね、はい、ちょっと変わってるんですね。なんかこういうお国柄もいいなと思ってて、
あ、非効率な感じだ、はい、すごく
取り出すときはこっちをこう開けるっていう、ね、
へー、なんかひだが多いって感じですね、
は
い、
これ何が入ってたかって言ったら、うん、モンブラン、
エヴァンのモンブラン、
はい、専用の箱なんですよ。
なんと専用箱大好きです。
専用の箱なんですよ。モンブランしか
入ってない。見たことないなモンブラン、はい、
多分作る日とかが決まってるっていうか、モンブランとチーズケーキがあるんですよね。チーズケーキは土曜日しか作らないとかあって、結構ねこれはね捨てらんないな。
でもリカさんって本店堂っていうか、うん、絶対に本店に行く人じゃないですか、うん、
いやいや行けてないところもいっぱいありますよ。
本当ですか。だそこでしか買えないものとかね、
う
ん、
そうですね、やっぱり
そういうのもやっぱ
探しちゃいますよね、行ったらね。
これ東京のエヴァンでは出会えない箱ですね、うん、そうですね。これ
あとちょっと
どんどん出てくる、
うん、サンフランシスコが好きなんで、
もう今ワールドツアーですよ、お菓子の、は
い、これアリスウォータースがあのカフェファニーというカフェを、朝ごはんのお店をやってたんですね。
伝説的なレストラン、はい、シェパニースのお向かいでしたっけ、
はい、ちょっと離れてるんですよ。
あ、そうなんだ、うん、
車で10分ぐらいのところなんですけれど、アクメブレッドの隣でやってたんですね。で何年か前にこちらはもう閉店してしまったんですけれど、あのグラノーラがすごく人気で、
かわいい、
そうですね、これ1980年代に買ったものなんですけど、
もう歴史が深いんだ、はい、本当に
買ったものなんですけど、その時はここが開いてたんです。
あ、グラノーラの入ってる、うん、あのお菓子のボールのパッケージなんですけど、そのボールの部分が開いてて中のグラノーラが透けて見えるっていう仕様だったんですね。
はい、でボールにあのグラノーラが入ってるように見えるっていう、
かわいい。
それがその後こういう風に写真になったとか
もうあの穴の部分蓋しちゃってグラノーラの印刷になっちゃいましたね。
そうなんですよ。
あ、すごい合理化されちゃいましたね。
合理化されちゃったんですけどでもまあこうなってたら買わずには折れないというか、
その歴史もね、はい、しょい込んで、そうですね、はい、面白
い。裏にちょっとカフェファニーのお店のイラストが入ってるっていうのは一緒なんですね。
あ、じゃあ、まあ歴史しょい込みながらちょっと経済規模も大きくなったよみたいな、ね、あ
のカフェファニーはなくなったけれども、あのこちらのグラノーラは今でも売ってるんですよ。受け継がれて作りたいっていう、そのなんていうのかな、キッチンがあったみたいで、あのメーカーさんがあったみたいで作ってらっしゃるので、今はねまだ行けないですけど、こうサンフランシスコに行く機会があったらちょっとスーパーで探すと売ってるかもしれない。
すごいですよ本当に。
ちょっとこういう包み方とかもね、
あー、これもう全然ラジオで伝えづらいけれども
そうなんですよ、
包み方ね。そう、リカさんといえばお菓子の包み方なんですよ。
こういうね、普通のこう四角い、いわゆるこうものなんですけど、曲げ方でこう包めてしまうみたいなのとかも、
はあ、じゃあただの A4 の紙でも、うん、包みにできるという、
包みにできるっていう、
はあ、もうなんか折り紙の最終進化形みたいなのがあ
ったんですね。だから六角形になるってことですよね、ちょいちょいとやると。で、そういうのも結構なんかやっぱり見過ごせないんですよね。
その包みも研究されて、うん、すごい、本当だ。これ A4 の用紙なのに、なんか折り方次第ですごい可愛い包みになってて、魔法を感じますリカさんのすごい。
やっぱ世界中の人が何かを包まなければという H ですよ。
あ、なるほど、それが集結してここに。
そうです、そうです、
そうですよね、はい、何かを守るために何かを運ぶために人類は包み続けてきたと、
うん、そうです、そうです、そのまま運ぶわけにはいかないっていうね。
そうですよね、うん、何かを隠したりとかね。
そうですね、
うん、わー、なんか人類って愛おしい。私もじゃあちょっと紹介してもいいですか。
はい、お願いします。
もう全然なんか全然リカさんのこのね時間軸と地域を股にかけるコレクションにはかなわないんですけれども、一つ目がですね、これはあのショコラトリーピエール・マルコリーニとメゾンキツネが2015年にコラボしたチョコレート弁当ボックスという。
やばい、
やばいんですよこれ。ちょっと開けてみてほしいんですよ。ちょっと開けて、
めっちゃ可愛いじゃないですか。そう、これ
両側からね箱を開けるタイプなんですけど、側面にキツネの絵が描いてあるんですけど、見て、
キツネが伸びる。
そうなの、あのキツネがですね、ヒャーって胴体が伸びるんです、箱を開けると。やばいですよねこれ。
やばい、
ちょっと伝わりたいですか。あとインスタにあげますけども。
でこれはこうあのタンスみたいになってるってことですか。
そうなんですよ、3段のタンスになってて、こう襖みたいに箱を開けるとキツネの胴体が伸びるっていう。
キャワワ
キャワワ、もう
これ何入ってたの。
これチョコレートが3段入ってまして、
うわかわいい。
もう心臓止まるかと思いました。体に悪いなと思って。
これは心臓止まるよ、
うん、謎に3箱くらい買っちゃいましたもん
わかる気がする。
そう、でも今ねもう経年劣化でちょっと古民家みたいにこうあの襖のが開きづらくなってガタガタガタガタってなるんですけど、それにも負けずこう閉まりづらいですよね
確かにちょっと怖いですそうそうそう、人のコレクションだと思うと。そう、
ちょっと潰れちゃったりして。
いやでも可愛い、
古民家みたいになっちゃってるんですけど。
ここを破っちゃダメな部分ですね。
そうなんですよ、なんか上がちょっとシースルーな謎の素材になっていて、うん、
そうですね、
可愛いんですよ、
うん、これをちょっと破かないようにちゃんと入れないといけないですね。
そうなんですよ、
すごい可愛い。
このキツネがヒャーはね、うん、ちょっと私の中でも、
あの中身ももちろんマルコリーニじゃ美味しかったでしょ
う。美味しかったですよ、うん、それはもう美味しかったでございますよ、はい、
いいなフランスって感じ。
いや、うん、 じゃあ次はですねウィーンに参りたいと思います。あのアルトマン&キューネというチョコレート屋さんがウィーンにあるんですけれども、そこの包装と中身が可愛すぎてですね。
わかります。
やはり
あの高野に、新宿高野に勤めていた頃伊勢丹で買いました
。それ
でも一粒も私
あったんですか。
そうなんです、そうなんです、なんかのフェアで来てて、うん、あの私が買ったのは宝石箱の形っていうか、
かまぼこ型があるんですよね。わかります。
でものすごいちっちゃなあのチョコレートが入ってる。
そう、2センチくらいのチョコレートがね。
そうです、そうです。これもそうですか。
入ってるんですけど、うん、実はですね私あの可愛すぎて食べられませんでした。
やっぱり私も食べられなかったの。
一緒。すごい。
そう、わかります。それでいつまでも持つでしょこれ。
そうなんですよ。これ何年前のやつなんだろうって思うんですけど。
わかる。私も一粒も食べれなかった。
もうね2センチくらいのお菓子が詰まって、絶対妖精さんが作ってるよっていうチョコレートなんですけど、可愛いですよねこれ。
四角いのもあるのね。
そう、四角いのが金のね包み紙に包まれてて、
これ絶対もう可愛いしか入ってないじゃない。
そうそうそう、
この包装やばくない。
そうやばいっすよね。包装もね針箱でオリジナルのもちろんめちゃめちゃ可愛いカラフルなやつなんですけど、はいはい、もう愛しすぎて食べられないという大失態を犯すという。
私もでした。
しかも同志がいたっていう喜びが嬉しい。もうねこれずっと冷蔵庫に保管してあるので、私このまま死ぬまで保管しておいて、最後あの棺桶に一緒に入れてもらおうかなって思ってるんですけど。
わかります。素晴らしいものを。
そう、しかも
下の段は見たの。
そうなんですよ、一応見ましたよ私。
よかった。
これ実はね、うん、あの2段になってて、あまり小さくて1段に見えるんですけど、実は2段になってるって、この2段か1段かっていうのも重要ポイントじゃないですか、
はい、
お菓子において、
はい、
なんか2段に見えて開け底してるやつとか嫌ですよね。
そうですね、やっぱりあのぎっちり詰まってる派ですね。
ギチギチ系ですよね、はいはい、そうですよね。あのリカさんはお菓子がギチギチに詰まってるのが好きなんですよ。それは覚えておいてほしい。みんなに
ぎっちり萌え、
ぎっちり萌えありますよね、うん、坂口のね、あのおかきとかもそうですけど、はい、あとまあちょっとねささっといきますけど、
はい、
これあの島根出雲の車生姜党本舗の、
あ行きました私、ここ
出た本店に行ってる人。さすがです。
私もこれ大好き。
本当ですか。もうね私生姜党ってもの大好きなんですけど、うん、もうめちゃくちゃこれ漢字がたくさん書いてあって、うん、もう絶対なんかの妖怪を封印してるであろうっていうパッケージ、うん、たまらないなというので、
あとね謎のそのなんか金貨みたいな並びがあるじゃないですか。
並んでますね、あのマリオですごい金貨取れるゾーンみたいに金貨がめっちゃ書いてある、
ね、多分ね、何なんだろう、海外の影響なんですよ。
へ、
フランスとか行くと古いお菓子とか、うん、マドレーヌとかのパッケージにこれがあるの、
うん、それ何の象徴なんですかね。
なんか賞、はい、もらって偉い的な、
出たモンドセレクション的なね。
なんかそういうやつ。
あでも確かにまさに、うん、全国菓子大博覧会総裁賞って書いてます。
だから意外とこれ和風に見えて和洋折衷なんですよ、
う
ん、
うわー、またもうその切り口さすがでございます。またちょっと車屋本舗のパッケージの深みが、はい、でも確かにねこう金のね、うん、この縁取りとかもなんかモダンですしね。
そうなんですよ。
そっか、和のように見えて洋であったという、う
ん、あそうですそうです、はあ、このパッケージ最高ですよね。
勉強になります、うん。じゃあこれも聞いておきたい。あのフィクションの世界の放送で魅力的なお菓子ってありますか、はい、
そうですね、例えばお菓子だけが素敵な映画だったら、うん、あのビスコンティの山猫が最高に好きなんですよ、
はあ、見たことないです。
あのいわゆるもう貴族なんですねビスコンティって。
へ
ー、でもうその貴族の終焉を迎える話なんですけれど、
没落していく
で最後の大舞踏会をやるんですよ。その時に出てくるお菓子が最高なんですよね。
へ、
貴族の次に来るのは商人たちなんですよ。その没落と没落を描いていて、それがねものすごい美しいんですよ。もうね、その大舞踏会のシーンだけでも見応えがあるんですね。
え、もう絶対見る。
そのね、シチリアの本物の貴族を使ってるんですよ、うん、
本物の貴族が
そうそうそうそう、
本物の貴族 がエキストラで入ってる。すごいな。じゃあもう身なりから何からも。
そうですそうですそうです。
でも貴族とお菓子って切っても切り離せないですもんね、
うん、そうなんですよ。あのソフィア・コッポラのマリー・アントワネットもお菓子は最高。
そうか、はい、それも見てない。やっぱ砂糖権力の象徴ですからね。そうですね。
だけれども抜群に素敵なのはやっぱりウェス・アンダーソンのグランド・ブタペスト・ホテル、2014年のあの映画なんですけれども、あのピンク色のパッケージに水色のリボンをかけてるんですね。
メンドルズのね。
そうなんですよ。
大好きです、私もあのパッケージ。
はーい。でね、あのなんだろう、そのお菓子がどんどんどんどんいろんな場面で展開していくんですよ。
もうヒーロープロップですもんね、
う
ん、
そうですね、うん、なんだろうな、結局人間が入れないようなところもお菓子だと通過しちゃうんだね。
そのわかるわかる。
なんだろうな、あの牢獄にお菓子は通過しちゃうんですよ。
そうだ、
そうなんです。 そこにだからちょっと秘密のものを入れておくとかしちゃってスッと通過しちゃうとか、あのお菓子で結構話が転がっていくんですね。で、あのお菓子の形状もシュークリームのお菓子なんですね、うんうん、あれはね普通は2段で作られるフランス菓子の伝統のフランス菓子なんですけども、ルリジューズっていうお菓子なんですね、うんうん、わかりますよね、うん、
はい、ルリジューズ、う
ん、はーい、うん、あれは意味は修道女っていう意味なんですよ。
へ
え。多分その2段になったのが修道女のこう格好に似てるからっていうことなんで、うん、
そうなんだ。
でもこの映画の中のお菓子は3段になってるんですね。
なってた。
で、コーティザン・オ・ショコラっていう名前なんですよ。だからシュークリームのお菓子なんですけど、中の結局クリームを、チョコレート味にしてあるものなんですね。でもじゃあコーティザンって何かって言ったら娼婦っていう意味なんですよ。
うわ
ー、娼婦のショコラ。
ウェス・アンダーソンすごい。
だからウェス・アンダーソンのセンスの幅のすごさたるや。
やばいですね。
やばいんですよ。洋服が素敵とかそういうレベルじゃなくって、この人お菓子までっていうね。すごい。
しかも一見修道女に見えて、うん、実は娼婦なのであるっていう。
そう、三段にしてて、だから多分そういうお菓子って私が不勉強なのかもしれないんですけど、三段にしたら娼婦っていうお菓子ですよっていう文献は私読んだことがないから。
なるほど。
修道女っていう2段のお菓子があるから、これを3段にして娼婦って呼ぼう。でこの娼婦はどこへでも入っていける、そして人を誘惑するっていう。
すごーい。もう拍手
ベス・アンダーソンにね。
すごいな。
そうなんですよ。なるほどね。だからなんかこういう人を見ると本当になんかセンスがほんまもんだなっていうか、センスの幅が広いっていうか、
なんか例えば何重にも意味を含ませてね。
そうそうそうそう。なんかね、それはね、あのお菓子好きはぜひ見てほしいなって。
大変勉強になりました皆さん、はい、ウェス・アンダーソンのグランドブダペストホテル、ぜひお菓子に着目して見てみてください。アジナ副音声ボイスオブフード、というわけで今回は菓子研究家の福田理香さんをお迎えして、放送までが成果ですをテーマにお送りしましたが、福田さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
どうですか、話し切りましたか。
なんかすごい話しちゃったってか。
いや、もっと聞きたい。もう福田さんの引き出しの古今東西のもうお菓子が詰まっているのでいくらでも聞いていたいんですけれども、あの次回もですね、放送までが成果です後編ということで福田理香さんゲストにお招きしておりますので、あの次回ちょっとお菓子のプレゼント交換なんかも
楽しみです。
はい、行いたいと思いますのでよろしくお願いします。番組インスタグラムにも今回話に上がったお菓子ぐいぐいアップしていきますので、ぜひチェックしてください。福田さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは平野咲子が届けるアジナ副音声ボイスオブフード、次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきます。あー、お腹すいた。
美容家の神崎めぐみと編集者の大森洋子でお届けする雑談ポッドキャスト、ウォント、私のお名前なんての、
ふと私って誰なんだと自分がぐらついてしまう、そんなあなたと毎日を楽しくするサバイバル術を一緒に考えていきます。
ウォントは毎週水曜日朝5時に配信。ぜひお聞きのプラットフォームでフォローしてください。